サバガワ物語。この番組は国土交通省山口河川国道事務所の提供でお送りしています。時刻は午後7時32分になったところです。では続きましてですね、またまた川巡りということでお届けしましょう、はい、ここは本州端っこの山口県でございますが、これからお電話をつなぎますのは北海道です。
寒いんでしょうね
どうでしょうか、
はい、聞いてみたいですね、
はい、北海道の山本文香さんにお電話がつながっています。こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
お久しぶりです。
久しぶりです
なんかちっちゃくなってますけど山本さんはですね、実は今日は2008年の12月31日なんですが、2008年の1月1日にも FM ワッションにご出演いただいております。
そうですね、
年の初めと年の終わりにありがとうございます。
はい、はい、
今ちょっとまず聞きたいのは、寒いですか？
寒いです。今なんか今あんまり寒くないんですけど、はい、ものすごい雪が降ってます。
あ、雪降ってるんだ。
はい、
積もってる？
いや、ぐちゃぐちゃの雪なんですよ。
べちゃべちゃしたタイプの雪なんですね。
昨日まではすごい粉雪だったんですけど。
あ、昨日までは綺麗な粉雪だったのに。
はい、もうぐちゃぐちゃです。
ぐちゃぐちゃ。
この前湖になってます。
あ、暖かいんかな。
今日は日中は暖かかったんですか？
そんなに寒くはない。
あ、そうだな。
多分でも山本さんの言っている寒くないと私の考えで寒くないはだいぶずれてる気がするんですけども。さあですね、山本さんといえばバラト川ですね。
はい、
今年は9月に行われましたけども、いい川作りワークショップでも発表されていましたが、カワセミについてね、研究されてるんですよね。
はい。
北海道札幌旭ヶ丘高校の方でね、研究されてるんですけども、もう3年生になったんですよね。
はい。今年で3年生。来年卒業なんですよ。
もうだから年が越したらすぐ卒業っていうことでしょ？
そうですね。3月。
3月ですよね。もうだからあと2ヶ月ぐらいしかないですよね。3月の初めでしょうから。
はい、
どう、まあ、3年間、このカワセミと付き合ってみて、どうでした？
そうですね。やっぱり調査が一番楽しかったこともあるんですけど、辛かったですね。
まあ、調査っていうのは、まあ、今日初めてね、番組を聞かれた方は、はい、山本さんの調査ってカワセミ？何っていうことになると思うん
で。あるでしょ
う。
大会出た時に、ちょっとお邪魔しますね。どの高さまで巣を作ったら、カワセミが巣を作ってくれるとかくれないとかって、分ですかね。
そうです、
ね。あるでしょ、
はい、はい。カワセミの被り物といいますか、はい、お面をつけてね、はいはい、発表されることが多いんですけども。
はい。はい、
そういうふうな研究をされてるんですよね。
そうですね。カワセミの、ための人工的な巣を作って、土壁をこう、2メートルぐらい、3メートルぐらいからかな、それぐらい作って、そこに巣を作ってくれるんですよ、カワセミが。
はいはい。で、カワセミさん任せ。
そうですね、その、カワセミが作ってくれた巣を、巣にカワセミが来るんですけど、そのカワセミをずっと、こう、テントの中で、望遠鏡を使って観察してるんですよ。
来た来た来た来たと言いながら。
でも一回なんか失敗したって言ってましたね。
ありましたよね。そうですね。2年、一番最初に、その土壁を作った時に、ちょっと高さが足りなくて。で、6月、4月に作ったんですけど、6月ぐらいに、カワセミの天敵なんですけど、ミンクのような動物に巣を襲われてしまって、ヒナが全部食べられてしまったんだっていう、なんか、
悲しいこともありながら。
すごい悲劇が起こったんですけど。
はい、それ1年目だったんですか？
そうですね、1年目です。
で、結局3回3年目あ、じゃあ違うか。
はい、
3年目。1年、2年、3年とやったんですかね。
そうですね。1年目にミンクに襲われちゃって。
はい。
2
年目は無事、こう。
巣立ていた。
そうですね。8羽、ひな巣
立ち。あ、
8羽。で、8羽っていうのは、1回、2回って繁殖期が分かれてて。
あ、なるほど。
1回目繁殖して4羽巣立って、2回目に繁殖して、7月の下旬に、もう一回4羽巣立って、8羽。
1年間に8羽。
はい。
で、3年生になった時はどうでした？
そうですね。1回目、2回目って、いつもは 2回の繁殖なんですけど。で、3年目の今年は、3回繁殖したんですよ。
山本さんに対するサプライズだったんですかね。
そうなんですよ。また、2回しか繁殖しないのに、また 2回目巣立った後、7月の下旬になったんですけど、うん、もう1回巣を作ってくれて、
あれみたいな。
そうなんですよ。最後に巣立ったのが、8月の30日なんですよね。
うん、
それは今まで、まあ、ずっと先輩も調査を続けられてたと思いますけど、はいはい、初めてのことですか？
そうなんですよ。で、カワセミの研究をしている数少ない方がいらっしゃるんですけども、うん、はい、その方にお伺いしたんですけど、うん、その方も3回目の繁殖っていうのを確認できてない。
ほ
う。専門の人にも確認できないものを、ふみかちゃんは確認して
きました。なかなか珍しい、確認できなかったっていうのを確認できたんですよ。
ある意味大発見というかね、とてもラッキーな、こう、状態と言いますかね。
はい。
それは環境がいいんですかね？住み心地がいいとか。どんな感じですね。カワセミになった気持ちで。
どうだったんでしょうね。やっぱり、
うん、
早く、営巣場所を、いつも毎年雪解けで、ぐちゃぐちゃになっちゃうんですよね。一回土壁が、
うんうん。
で、その整備をしてるんですけど、
うん、
4月に、
うん。
で、その整備を、ちょっと早くしたから、なのかなっていうのと、はいはいはい、毎年やってるから、うん、見つけやすくなったのかなっていう、う
ん。この辺りにあるに違いないみたいな。
そうですね。それで、一番早く巣を作って、いたから、そう、3回、続けられたんじゃないかっていう、
時期的に早いうちにマイホームにお入りになったので、
はい、
3回目も入れたということでね。
それ同じカワセミなんです？
調べてないんですけど、
はい、
多分、
うん、
同じカワセミなんですよね。
同じカワセミ、は
あ、1回目こうヒナに餌をあげるんですけど、
うん、
その途中にまた巣を掘り始めるんですよね。餌をあげてる最中に、
うん、
ちょっとその近くに巣を掘り始めるんですよ。なんか流れ作業でこう、巣を作っていくみたいな感じ
で。で、2回繁殖っていうコートなの？
そうなんですよね、うん。それで2回目の今度、ヒナに餌をやってる時に、
うん、
また1回目に使った巣を、こう、うん、ちょっと手直しして。
ああ、リフォーム。で、3回目。
はい。
これ川澄さんは、パートナーいるんです？1話。
はい、基本的にオスとメスがいて。
つがいですよね。
そうです。つがいで、
はい。はい。で、お父ちゃん頑張れ、穴掘っとけっていう感じ。
そうですね。オスが結構積極的。
うん、おー、なるほど、ね。
お家を作ってってね。
なるほどね。うん。大晦日の私と一緒ですね。はい。
ということでね、いろんな研究をされているんですけども、この、
すごいね、
高校3年間、どうでした？
早かったですね。
カワセミとともに。
そうですね。2年、3年やってるんですけど、
うん、
なんかまだ1年目のことがこう、昨日のように思い出されるっていうか、
は
いはい、やっぱ毎週調査に行ってたので、
うん、
一番思い出に残ってるのはやっぱりカワセミの調査ですね。
調査、うん、ほぼなんか日課状態。
そう、日課では日課って毎週行ってたんで、うん、そうですね。
もうなんか今日はカワセミの日みたいな感じなんで、そういう3年間。
そうですね、雨の日も風の日も。
そこにカワセミがいるならば、ということだったんですけども、どうですか、カワセミと、まあ、カワセミをね、追いかけて3年間、楽しかったですか？
はい、楽しかったですね。
うん。
まあ、カワセミちゃんがいなければ、私もね、山本さんと巡り合うことはなかったので、
はい、
カワセミに感謝をしたいと思いますけれども、はい。では、最後に、山口県でね、聞いている皆さんに、
はい、
一言、メッセージを送っていただきたいと思うんですが、
私とカワセミが、3年間ずっとやってきたんですけど、やっぱりその自然、カワセミを通じて、その自然の大切さっていうか、自然をその愛する心っていうか、そういうのを3年間通して学んだと思うので、皆さんも自然とたくさん関わって、そういう自然を愛する心っていうのを知ってもらいたいなと思いました。
はい、今日はね、大晦日ということでね、いろいろ見たいものもあったでしょうに、電話に出ていただきまして、ありがとうございました。
はい、
山本さんはこれからもカワセミの研究は続けていくんですか？
一旦とりあえず研究は、
高校卒業と同時に置いてということになるんですかね。
はい。
また
これからも巣は見守っていきます。
そう
です
ね、
うん。もうね、足がそっちに向いちゃうでしょうね。完全にね。ということで、またこれからも頑張っていただきたいと思います。
はい、
今日はお忙しい中、ありがとうございました。
はい。はい、ありがとうございました。
はい。失礼いたします。
失礼します。
さあ、続きましては、 ラジオで川巡り北海道ということでバラート川で頑張っています山本文香さんにお電話をつなぎました。
すごいですね。
3年間カワセミとともに過ごしてきた、
それがですね、カワセミをですね、実はね、私もう一つあのレンズを構えるありますよね、
はい、
それが実はですね、柳川でですね、柳川って決して綺麗な川じゃないんですよね。ところがレンズを構えた時になぜかカワセミがですね見えたんです、
はい、
なんつうかな、すごいブルーですよね、キラッとした、うん、
いいですね、
あれはですね、レンズとしてびっくりしますよ、
うん、私もはい、写真しか見せてもらったことはないんですけどね、はい、本物見たことがないんです。ぜひ
綺麗ですよ。
いつも会うたびに北海道に来てくださいと言われるんですけどね、
そういいですね、
はい、
はい、
でいつもだから向こうに来てくださいという、ね、話をしておりますけれども、まあ、こういうふうに川のつながりっていうのは面白いものでして、
いいですね、はい、
まあ、高校生ともね出会うことができる川っていうね、面白いと思っております、はい。
マブルクルン、インフォメーション。
マブルクンインフォメーションの時間でございます。本日はマブルクンインフォメーション、お電話でのご出演となっております。お電話の向こうには、国土交通省山口河川国道事務所河川管理課長、小南光一さんいらっしゃいます。こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
あ、こんばんは。
控えめですね。
うん、あ、そうですか、一人だったね、やっぱり。元気がなくて。
元気ないですよ。
はい。
まだ元気に、はい、年末ですから。はい、12月31日、はい、大晦日ですから。
はい、はい、そうですね。
来年大変なこと起きますから、元気出してやってください。
いろいろまたカバー作りとかですね、いろいろ頑張っていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。
はい、
今ですね、はい、番組前半では、子供の水辺サポートセンターのセンター長、宮尾さんにお電話をつなぎまして、これからの、
はい、いい話だったんですね。
カバー作りについてですね。はい、いろんなお話を聞きまして、ね、続きまして、はい、北海道のバラト川の山本さんにね、カワセミとの活動といいますかね、カワセミについての活動の話を聞いたところなんですよ。
はい。
さあ、
全国でもですね、はい、やっぱりいろいろ川で活動されている方々多くおられますよね。
はい。
そういった方たちとまたサバ川で活動されている皆さんとまた仲良くしてもらいたいし、いろんな面で連携とか深めていってですね、サバ川の良さも全国の皆さんにしてもらいたいなと思っているところです。
はい。という、小南課長は今、何川の一番近くにいらっしゃるんですか？
僕は今、岡山県の方の自宅に帰っているんですけども、
はい、
岡山県は岡山市、旭川ですね。
旭川の近くにいらっしゃるんですね。
はい。はい、
今日はラジオで川巡りですからね、川の名前も言ってもらわないと。
そうですね。旭川が、はい、サバ川と同じように国土交通省で管理している川と。
はい。
近くにね、岡山県で描いて管理している笹ヶ瀬川というのがあるんですね。
はい。
そっちの方ではいつも小さい頃から釣りをしていたような川で、
うん、
楽しい思い出がありますね、やっぱり。
今ちょっと嫌な思い出を思い出しましたね。ボートが岸から離れていったような話をちょっと思い出したような気もしましたけどね。
子供の頃はね、
いろいろありますよね。
なぜかね、川で遊ぶの時は川に浸かって遊ぶんですけど、うん、意に反して落ちちゃうと泣いちゃうんですよね。変わってるのなぜかね。
そうですね。入るときは喜んで入っていくんですけど、落ちるということになると、
なんか泣いちゃうんですよね。
違いますよね。
子供の頃泣いた思い出があります。
はい。今日もですね、この後も実はですね、今日は特別番組ということで、まだまだ川をつながっていくんですけども、はい、来年のサバ川っていうのはどうなるのかということを、このインフォメーションで聞いておきたいんですが。
来年はですね、いつもこのサバ川物語でも知らせさせてもらってるんですけども、サバ川の整備計画ですね、
はい、
これを作る年になってますので、
はい、
また忙しくなると思いますけども、はい、皆さんの意見を聞きながら、うん、将来の、まあ、今子供たちが大人になるぐらいですかね、30年後ですから、このぐらいにできる川作りを、うん、計画を立てていこうというのが整備計画なので、
はい、
また案ができましたら皆さんにお示ししますからね。
はい。またこの番組の中でもお伝えできる時があれば。
ね、こんな川作りをしていきますよというのを皆さんにお示ししますので。
はい。
またご意見伺えればと思います。今年はね、ちょうど台風も上陸せずに、水害もサバ川では起きてないんですけども、はい、来年もこういうふうにいい年であったらいいなと思ってますけどもね。
はい。
頑張っていきたいと思います。
はい。またでは来年、 放送は1月7日になりますが、こちらまたじゃあ生インフォメーションでお願いしたいと思っております。
そうですね、あの7日、そちらにまた帰ってきますので、その時はスタジオの方からまたお邪魔いたします。
はい、課長今年もお世話になりました。
いえいえ、こちらこそ大変お世話になりまして、また来年もいい年にしたいですね。
来年もよろしくお願いいたします。
はい、はい、私もあの大変お世話になりました。
いえいえ、こちらこそお世話になります、
はい、また来年よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。あのラジオを聴きの皆さんも良い年を迎えてほしいと思います。
はい、この後はあまり飲みすぎないように。
はい、ありがとうございます。
気をつけていただいて、いい年を迎えてください。
はい、はい、ありがとうございます。
おめでとうございます。ありがとうございました。
ありがとうございました。
まもるくんインフォメーション。情報提供は国土交通省山口河川国道事務所でした。ということで、今日のまもるくんインフォメーションは、
はい、
電話で生インフォメーション
ですね。ちょっと元気ないですね。
お電話だからだと思いますよ、
ね、はい、やっぱり 生でないと迫力ないですね。
皆さん今日ね、たくさん今日はこの時間に3名の方にお電話でご出演いただいてるんですが、はい、こ電話に向かって独り言を言ってるような状態になるんです、ね、はい、この私たちはあのスタジオで話してますからいいんですけど、
一度あったんですよね。そうですあの本当無人で、あの駐車場の中ポツッとですね、あの電話も言って独り言ですよね。
ちょっと恥ずかしかったり、
うん、恥ずかしいですね、
家族なんか見てるとまたちょっと恥ずかしかったりしますね。その面少しあのあれがあったかもしれませんけどもね、はい、いろんな生活音なんかも聞かれて、ね、この時間楽しい電話つないでまいりました。来年もいい川作りということで、もう残り時間が少なくなってまいりましたが、はい、山崎さんの今日今年2008年はどんな年でした？
そうですね、慌ただしく、はい、
駆け抜けた、
うん、駆け抜けましたね、うん、うん、やっぱり鯖川がいつも近くにいましたね、うん、
そばに、
うん、そばにいましたね。時期が良ければやっぱりあのいい時期は自転車乗っていくしですね、うん、で今回水辺の学校できましたし、
ボートにも乗りましたね。
ボートにも乗りましたね。
注目校だって、
うん、うん、そうですね。来年はまた来年ちょっと、うん、したいことがありますしね、はい、今度は来年実は牛の年ですけどなぜか水辺の学校に牛さんをちょっとお出ましいただこうかと。
空から降ってくるかもしれない。
そうです。牛さんにちょっとあの草を食っていただこうかなと。そんなことも考えてましてね。また来年も楽しくなりそうかなと。で、今年やっぱり2008年、あの積み重ねで、さっきのあの川澄さんと一緒なんですね。毎年毎年ですから、うん、うん、来年また楽しみ、またその次も楽しみみたいな、はい、はい、やっ
ていきたいですね。楽しみがどんどん流れてくるように、はい、またいい年にしたいと思います。ではそろそろこの時間はお別れの時間になってまいりました、ね、この後もですね、実は別冊ということで話続いてまいりますが、はい、山崎さんとはここでお別れとなります。 では締めの言葉を言っておきましょうかね。2008年今年も蕎麦川物語ご愛顧いただきましてありがとうございました。来年の放送は1月7日となっております。またこのダイヤル 76.7MHz 午後7時からお届けしてまいりますのでよろしくお願いいたします。今日のゲストは豊富防災ネットワーク推進会議の山崎事務局長でした。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
この時間お相手しましたのは水の自由人浸水戦隊赤座隊の熊でした。蕎麦川物語、この番組は国土交通省山口河川国道事務所の提供でお送りしました。